東日本大震災から12年が経ちました。昨日も私たちは家族は埼玉にその時おりましたので、その時のことを思い出し語り合っていたんですけども、まだ埼玉の、私たちが住んでいた周りは大きな被害はなかったですけど、それでも電話がなかなかつながらなくて、やっと一家族の信徒の方と電話がつながったのも1時間以上経ってからで、それも一家族のみでなかなかつながらなかったので、次の日はあちこち訪問したというような思いがあります。全員と会えた。中には帰宅困難、ちょうど東京の病院に入院されている信徒の方を見舞いに行った方がありまして、帰れなくなってしまったって大変な思いをしましたという、そんなことも聞きながら、みんなが再会できたということを喜んだんですが、東北の地にある方々には突然の別れがあったりすることもいろんなところで起こったわけです。その日の朝、行ってらっしゃいの挨拶をした、それが最後になってしまったということを、いまだに私たちがあの時ああだったねと本当に思い起こす思いで、あれが最後だったと、そういう思いの中でまだある、それが最後になるなど誰も思っていなかったというような、そういう出来事を持っている方が多くあるんだろうと思うんです。そういう方々が、だからどうしようもないではなくて、だからこそまた巨大地震が起こるという時にそうであってはならないという、そのような声を上げてくださるのは感謝のことだと思っています。今日の聖書の箇所で、一節にイエス様がこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた、つまり最後の時が明日来るとイエス様だけが知っておられた、そのことが記されています。そして他の者たちは誰もそれが分かっていなかったのですね。しかし続いてこうあります。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。イエス様だけが最後を分かっておられる、そして最後まで愛された。弟子たちは分かっていないので、なんでとイエス様はこんなことをもうキョドンとするような、それでもイエス様は最後まで愛された、そう記されています。この最後まで愛されたという言葉、まずは最後までということは最初から変わらず、確かにこの時特別なことをされましたけども、最後だから特別ではなくて、実は最初からずっとイエス様は特別なお方です。特別愛してくださるお方です。しかもその最初というのは弟子たちだけではない。ここには世にいるご自分の者たち、弟子たちだけではないです。イエス様はすべてのものをご自分のものとして最初から愛してくださいました。アダムとエバが罪を犯してエデンの園から追放されるようなことがあっても、イスラエルが何度も神様から離れて自分勝手な道を歩むことがあっても、世にいるご自分の者たちをイエス様は愛してこられました。最後まで愛されました。どんなにその者たちが帰ってくる望みがないように見えても、最後までイエス様は愛し抜かれたんです。そしてイスラエルを、私たちを 失われた者たちを最後まで探し求め、そして今、神と等しい姿を捨てられてまで地上に来られた。多くの人たちがそのことを理解できず、イエス様をキリストであると認めないにもかかわらず、なお愛し続け、そしてこのまさに最後までのその時、イスカリオテのユダがイエス様を裏切ろうという思いがサタンによって入れられた、そのイスカリオテのユダをも愛され、またその後イエス様を知らないと否定するペテロも愛される、十字架の死に至るまで、そしてよみがえられた後もイエス様は変わらず愛し続けてくださいました。イエス様のこの復活、十字架と復活の愛がなければ教会は決して生まれなかったでしょう。弟子たちは決して前に進むことができなかったでしょう。いつまでもいつまでもあの時が最後とは思わなかった。まるでそこで時が止まったかのようにずっと進めずにいたのではないでしょうか。もうペテロなどは本当にどうなっていただろうと。しかし最初から最後まで変わらず愛してくださる、変わらず近づいてくださるイエス様がおられる、その救い、その慰めによってすべてのものが救われ前に進むことができたのです。またこの最後までという言葉、古い文語訳というその明治時代に翻訳された聖書には、イエスはこれを極みまで愛されたと。実はこの新改訳2017ではこの最後までに注釈がありまして、あるいは極みまでとあります。この最後というのは実は極限まで、徹底的に、完全にという意味もあります。余すところなくというような意味合いもあります。ですからこのお互いの生涯の最後に至るまでという最後でもありますし、イエス様のその地上の歩みのその最後までという意味もあるとともに、徹底的に神の姿で愛する、そのことでは足りないとしもべの姿をも取られ、十字架の死に至るまで、そして黄泉に下ってまで、また蘇られて徹底的に、ですから別の聖書の翻訳ではこの上なく愛されたと、こうも翻訳されています。そこまでの極みまで、極められた完全な愛を最初から最後までイエス様は与えてくださるお方なのです。だからこそイエス様はどんなものをも引き上げてくださる命の力を与えることができるんです。そのためにはイエス様が私たちと関係を持ってくださる、私たちもまたそれに応えて関係を持つということが必要になります。イエス様のこの極みまでの愛の現れの一つとして、イエス様は弟子たちの足を洗われました。この時代ほとんどの人がサンダル履きで、ですから足が汚れているので家に入るときには必ず足を洗って入る、そういう習慣があったんですが、おそらく誰も この時にお互いの足を洗うということがなかったんだろうと思うんです。今朝の教会学校でも誰かの足を洗うことできるって言ったらやっぱり嫌だということがありました。弟子たちも嫌だったんでしょうね。ペテロは一番年上の俺がだったでしょうし、そしたらなんとイエス様が足を洗う。ちなみに続きの教会学校ですが、嫌だよねって言って、まあ足洗う、こんな風にだよって言って、私が足に近づいただけで、もう生徒二人、キャーって言って、びっくりするよねって、これをイエス様がしたんだよって言って、まあ子供たちなんでキャーだったですけども、今は本当に私が上着を脱いで、みんなの足元に誰かに行ったら、それはみんなもう固まるかなんかですよね、もう。